本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書5章1節から11節です。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これから後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。アーメン。今まで同じ映画を2回見たことは少なくなく、そのような映画の数はそれなりにあります。すでに見た映画を知人たちと一緒に見に行く場合もあれば、説教に引用するとき内容を正確に理解して引用するために再び映画館に行くこともありました。しかし同じ映画を3回も見た映画は今まで1作品あります。それはシンドラーのリストです。スティーブン・スピルバーグ監督によるアメリカ映画で、韓国では1994年初めに上映され、上映25周年を記念して2019年再上映された映画です。上映時間が3時間15分にもなりますが、観客は最初から最後までスクリーンから目を離すことができません。そして心がとても痛みます。それだけ映画の内容は衝撃的です。本映画はアカデミー映画授賞式で作品賞と監督賞をはじめとする7つの部門で賞を受賞しました。ドイツはゲーテとフリードリヒ・フォン・シラー、ヘルマン・ヘッセのような文学家を輩出した国であり、バッハ、ハンドル、ベートーベン、シューマンをはじめとする無数の音楽家を輩出した国、特に宗教改革の信号弾を打ち上げたマルティン・ルターの母国でもあります。そのような国がどのように戦争を起こす、このような戦争を起こすことができ、あれほども残酷で残忍なことを犯すことができたのか、全身が震えました。アダムの末裔である人間は本質上罪人であり、神様がご覧になると私たちの悪は神様の怒りの対象にならざるを得ないという事実が深く痛感されました。当時スピルバーグ監督はニュースウィーク誌とのインタビューで、この実話を映画化しなければならないという両親の声はあったものの、映画が興行の面でどうかとか自身の経歴に及ぼす影響など非常に自己中心的で実利を優先したがゆえに10年以上も先延ばしにしたことを正直に語りました。その中、1990年にあったイラクのクウェート侵攻と1992年ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の時、セルビア系勢力とそれに加担したユーゴスラビア人民軍によって組織的な略奪や 破壊が行われたジェノサイド、大量虐殺、そして新ナチ主義の勃興など新しい形態のホロコーストが世界のあちこちで再現される状況を見て、これ以上待ってはいけないという切迫感を感じ、周囲の反対を押し切りメガホンを取ることになったと告白しました。シンドラーのリストの主人公オスカー・シンドラーが自身が築き上げた、経済力をナチス幹部に渡した代価として救い出した1100人のユダヤ人の名簿を意味します。今ポーランドに生存しているユダヤ人の数は4000人を超えないのですが、オスカー・シンドラーによって救い出されたユダヤ人の子孫は6000人を超えるそうです。命に対する一人の愛と献身がそのように多くの人を生かすようになったんです。映画の最後に彼らがシンドラーの墓を訪ねて敬意を表す場面は本当に感動的でした。シンドラーが最初からユダヤ人を救わなければならないと思ったわけではありませんでした。1939年9月、ドイツ軍はポーランドをたったの2週間で占領しました。すべてのユダヤ人は戸籍登録をしなければならず、ポーランドの都市クラクフには毎日1万人を超えるユダヤ人が集まりました。クラクフはアウシュビッツ収容所から約60キロ離れていて、ポーランドの首都をワルシャワに移す前まで長い間ポーランドの首都でした。日和見主義者で公職官であったシンドラーはお金が一銭もありませんでしたが、軍農の放浪の容器を作る会社を設立し、ユダヤ人会計士のイザック・シュターンを雇い入れました。そして賃金を払う必要のないユダヤ人を雇用して莫大な富を蓄積しました。ユダヤ人従業員に支払うべき給料はナチスの将校たちに渡す賄賂となりました。会計士のシュターンはシンドラの内面に隠れている彼自身の両親の声に耳を傾けることができるよう少しずつ導いてあげました。この世の価値観に従う欲望の塊だったシンドラーに世の中と人に対する視線を変えさせるある出来事がありました。映画はほとんど白黒で一部分だけをカラーで映し出されています。映画の冒頭にユダヤ人が安息日を守るろうそくを灯す時と映画の最後の部分、再び安息日のろうそくを灯す時、そして最後にシンドラーによって生き残ることができたユダヤ人とその子孫たちがシンドラーの墓を訪れ敬意を表す小さな石を一つずつ置いていく時だけがカラーに映し出されています。白黒で映し出される映画の間に赤いコートを着た5、6歳または6、7歳ぐらいの少女が登場します。1943年3月13日、ユダヤ人居住地域閉鎖命令が下されました。多くのユダヤ人が殺され、生き残るために避難しました。そして床の下に隠れたり、壁の間に隠れたり、ベッドの下とベッドの下の床の下に隠れたりもしました。甚だしくは多くの子供も旧式のトイレの下にも隠れなければなりませんでした。避難する人々の行列の中で小走りに歩く赤いコートを着た少女もいました。シンドラーは愛人と共に馬に乗って村全体が見渡せる丘から避難するユダヤ人の行列を眺めていました。シンドラーはその少女をじっと見つめました。その少女がある家に入り階段で2階に上る時も彼はその少女から視線を外しませんでした。その少女がベッドの下に 身を隠した瞬間、その赤い色は消えます。それから13ヶ月が過ぎた1944年4月、ドイツ当局はその地域から撤退する前に殺害され埋葬された約1万人のユダヤ人の遺体を掘り起こして焼却するよう命令を下しました。それで道に置き去りにされていたり仮埋葬されていた遺体をリヤカーに積んできて燃やされていた遺体の山には、以前シンドラーが見た赤いコートを着た少女の遺体がありました。少女の遺体の状態から命を落としてからだいぶ時間が経っていることが分かりました。少女の遺体を見たシンドラーは大きな衝撃を受け、ユダヤ人の会計士シュターンと共に自分の工場で働くユダヤ人の従業員を助けるため本格的に名簿作成に取り掛かりました。そこで完成した1100人の名簿がシンドラーのリストです。ついに終戦が宣告されると、シンドラーは自分が生かした人々の前で話します。私はナチスの党員で軍需品製造業者です。私は労働力を搾取した張本人であり戦争犯罪者です。午前0時をもって皆さんは自由人で、私は逃亡者となります。皆さんどうか私をお許しください。しかしシンドラーによって生き残ることになったユダヤ人たちは、シンドラーが逮捕された時を心配して皆がサインした手紙を渡し、自分たちの金歯を抜いて溶かして指輪を作りシンドラーに渡しました。その指輪にはタルムードに出てくるヘブライの格言、一人の人間を救う者は全世界を救うが刻まれていました。瞬間シンドラは泣き崩れます。もっと救えたはずだ、もっと多くの人を、もっとお金があれば、もっと金を使えば、無駄に使わなければよかったのに。そして自分が乗っていく車を指しながら、この車どうして手放さなかったんだ、10人が救えた、またナチス党員のバッジを取って、このバッジ2人は救えた、少なくとも1人はこのバッジで救えた、あと1人は救えたのに、私はしなかったんだ。人を愛することは人を生かす力があります。私たちが人を愛するとき、愛するようになるとき、人を目的にと考えるようになり、人を愛せなくなるとき、人を手段として考えるようになり、その人生と人格を破壊することをためらうことなく行うようになります。ナザレとカペナウムなどイスラエル北部地方にある街道で福音を告げ知らせ、病に苦しむ人々を癒し、悪霊を追い出されたイエス様の評判はすぐにガラリア全地の至るところに広まると、イエス様のもとには大きな群れが押し寄せてきました。ゲネサレ湖の岸辺で神様の御言葉を伝えられた時も同じく群衆が押し迫りました。イエス様は彼らにもう少し効率的に福音を伝えるためにシモンの船を借りて乗って、その船を降壇にして群衆を教えられました。そしてその言葉を終えるや否や、まるでお話が終わるのを待っていたかのように、イエス様はシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいとおっしゃいました。ところがイエス様がゲネサレ湖で福音を伝えられた時、そこにはシモンの船一隻だけがあったわけではありません。イエス様は 2隻の船をご覧になりましたが、1隻はシモンの船で、もう1隻はヤコブとヨハネの船だったはずです。もちろん他の漁師たちの船もあったはずです。イエス様が十字架にかけられた時、そこには多くの人がいました。聖書はその中にいた何人かの女性を紹介します。福音書の中で一番最初に記録されたマルコによる福音書の証言です。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと小ヤコブとヨセフの母マリアとまたサロメもいた。十字架の周辺にいた人々の中にはサロメがいたと証言します。マタイによる福音書の証言です。マタイ27章56節です。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベタイの子らの母がいた。十字架の周辺にいた女性の中にはゼベタイの子らヤコブとヨハネの母親がいたそうです。つまりサロメがゼベダイの子らの母親なのです。福音書の中で一番最後に記録されたヨハネによる福音書にはこのように証言しています。ヨハネの19章25節です。イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とマリアとマクダラのマリアが立っていた。イエス様の十字架の周辺にはイエス様の母親とおばがいたと証言します。このおばをゼベタイの子らの母親であるサロメと見ます。それならイエス様にとってヤコブとヨハネはいとこになるわけです。つまりイエス様が神様の御言葉を効率的に伝えるためだけに船を借りて乗ったならば、シモンの船ではなくヤコブとヨハネの船を借りて乗るのが自然です。もちろんイエス様がシモンの義理の母のひどい熱病を癒してあげたので、シモンはイエス様に感謝の気持ちを持っていたはずです。しかしイエス様が船を借りて乗るということが恩恵を受けた立場のペテレにとってはパワハラに近いもののように映るかもしれないこともあります。親戚のヤコブとイエス・ヨハネの船が借りやすかったはずです。それでもイエス様はシモンの船を借りて乗りました。それではイエス様は何のためにシモンの船を借りて乗ったんでしょうか。イエス様は集まった群衆に神様の御言葉を伝えられた後、シモンに向かっておっしゃいました。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。この言葉にシモンが、先生、私たちは夜通し働きましたが何の一つ取れませんでした。でもお言葉の通り網を下ろしてみましょうと答え、従うことができたのは、これが二人の初めての出会いではなく、シモンは弟アンドレを通してすでにイエス様に会い、またイエス様が伝えられた福音とイエス様が行われた多くの奇跡について聞いていました。そしてシモンはひどい熱で苦しんでいた自分の義理の母を癒してくださることを目撃したので、イエス様の言葉に素直に従える状態であったことはすでに見てきた通りです。シモンがイエス様の言葉に従うと、網が破れるほどの大量の魚が取れ、その量は2隻の船いっぱいになって2艘とも沈みそうになるほどでした。その時のシモンの反応は、喜びのあまり歓声を上げながら踊り出し、イエス様に頭を下げ感謝したのではなく、イエス様の足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと告白しました。シモンは初めてイエス様がキリスト、自分の主であることを知り、 その瞬間に罪人である自分の実情に直面することになりました。その時イエス様がシモンにこのようにおっしゃいました。本日の本文10章の後半はこのように明かしています。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。これがイエス様がシモンを訪ねて来られた目的でした。イエス様がシモンのところに来られた目的は魚ではなく、人間を取る使命を与え、御国のために仕える人にならせるためでした。先日教会のある方が私に、牧師先生、イエス様がおられた時代に漁に使う網に3つの種類があったそうですと私に教えてくださいました。それで私はその3種類の網について調べてみました。1つ目は地引き網です。その網は普通16人が1つのチームになってお互いに協力して漁をするのが特徴です。8人の漁師が船に網を積んでいくと、残りの8人は沿岸で網のロープの片方を浜辺で掴んでいます。そのロープの片方を浜辺に残し、一艘の船で沖に向かいながら投網し、網を投げ半円状に駆け回し、岸辺に戻って引き網を引く、小地引き網であります。そのため両側から網を引くと楕円形の模様が描かれますが、その網の周りは300メートルにもなるそうです。そして網の中央部分の幅は8メートルで、縁の幅は約4メートルだったそうです。その地引き網は最も古い形の網でした。網を一度解いてから引き、巻き終わるまでに1時間ほどかかったので、漁師たちは1日に8回ほど繰り返し漁を行い、魚を取ったそうです。取れた魚の4割は船と網の持ち主の持ち分となり、残りを16人の漁師に分けられたそうです。この地引き網の漁は海辺に生まれ育った私にとっては馴染みのある漁です。特に秋に旬を迎えるこの城を取るとき、村の人たちが力を合わせて網を引っ張ったと後に、取れたこの城を丼一杯ずつ、またはざる一杯ずつ分けていた風景を覚えています。二つ目は投網です。直径6、8メートルの投網は漁師が一人で沿岸で魚を取るときに使いました。岸辺や船上から力一杯網を張って投げると、網は落下傘のように広がりながら湖に沈むのですが、網の先に鉛でできた重りをつけてうまく沈むようにしました。この投網を使うときは魚の群れがいそうなところを確認して静かに近づいて網を投げなければなりません。そして力いっぱいロープを引くと重い鉛が網を集めることになりますが、そうするとその中に魚が閉じ込められます。この投網の漁は夏に河川や岩の多い沿岸部でよく見かけるシーンです。第3に三枚網です。この三枚網は古代から今まで最も多く使われている網です。この網は名前のように三重になっています。外網、目の大きな網です。2枚の中間に内網、目の細かい網1枚を 挟んだ合計3枚の網によって構成されます。そして網の外網は少し張り詰めた状態、内網は緩んだ状態になっています。魚は直進はできますが後進はできません。それで網の中に入るときはヒレを畳んだ状態で入りますが、引き返すことができず、ヒレが網に引っかかり身動きが取れなくなるのです。この3枚網の漁をしていたガリラヤの漁師たちは、早い夕食を食べてから整理しておいた網を積んで湖の深いところに行き、網を下ろしました。漁師たちは網を下ろしてから魚を驚かせようと炉で水面を叩いて水しぶきを上げたり、船の甲板でどんどん走ったりしました。すると驚いた魚たちが三枚網を張った深いところに逃げて引っかかったりしました。漁師たちは明け方に網を甲板に引き上げた後、岸辺に戻り網にかかった魚を取り外し、網をきれいに洗い乾かしました。なぜなら当時網は天布で作られていたので、すぐに洗って乾さなければすぐにダメになり使えなくなるからです。私たちは今日の本文に登場した網、イエス様の言葉に従って深いところに下ろされ、二隻の船いっぱいの魚を取った網がまさに三枚網であることがわかります。以前牧会をされている先生が休暇中に釣りをしたことを書いたものを読んだことがあります。イエス様がペテロとアンデレを弟子とされ、私についてきなさい、あなたを人間を取る漁師にしてあげようと言われましたが、それは釣りと牧会、特に伝道に関連があるためではと書いてありました。そして釣りがうまくなるノウハウについてもいくつか書いてあったんですが、第一に場所です。釣り糸をどこにでも下ろせば魚が取れるわけではなく、魚が集まるところ、魚が餌を求めて動き回るところで釣りをしなければならないということです。第二に釣りに適した時間帯を選ばなければならないことです。時間に関係なく長い時間根気よく待っていれば魚が釣れるかもしれませんが、魚が活発に動く時間、餌を求めて動き出す時間に合わせて釣りをすれば、短い時間に多くの魚が取れるということです。三つ目に餌です。自分が釣ろうとしている魚が好む餌を使うことと、釣り糸を下ろした周辺にも餌を投げてあげることを繰り返すことで、魚は釣り針につけた餌を食べるということです。第4に浮きの高さの調整です。浮きがないと魚がいそうな深さまでつい針を下ろすことができません。釣りの専門家も浮きのつけ方には相当な時間と努力を惜しまないと言います。ですから浮きの調整がうまくいけば同じ場所で続けて魚を釣ることができます。5つ目にタイミングです。遅れれば餌だけを取られ、早すぎると釣り針だけが上がってきます。必要以上に早く寄せすぎて取り込みで魚が暴れてバラシの原因になります。最後に6つ目に保管です。どんなに大きくていい魚を釣ったとしても、網に穴が開いていたら取れなかったのと同じ結果を招くことでしょう。こう見ると釣りと伝道には似たような面があるようにも見えます。ところがどんな種類の網を使って魚を取ろうが、釣りをして魚を釣っても、その目的はその魚を食べるためです。自分の家に巨大な水槽を設置して釣った魚を一日でも長く生かすためにもがく漁師や釣り人はいないでしょう。しかしイエス様がシモンに言われた言葉はそういう意味ではありません。10節の 後半をもう一度お読みいたします。怖がらなくてよい。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。取るに該当するヘブライ語の動詞がゾクレオで、これは生け捕りにする、助けるために捕らえるという意味です。イエス様がシモンをはじめとする一緒にいた漁師たちに人間を取るとおっしゃったのは、ただ魚を取ることと人に福音を伝える伝道が似ているためではありません。それは一見似ているように見えますが、実情は正反対のことです。魚にとって水は命そのものです。それで魚が水から外に出るのは死を意味します。しかし人間にとっては水から出ることは命を得ることです。イスラエルの民が出エジプトをして紅海を渡りました。彼らが紅海を渡るや否や、水は元に戻り、追いかけてきたエジプトの馬も戦車も騎兵を覆い、残された者は一人もいませんでした。使徒パウロはこの出エジプトの出来事を洗礼に例えて説明します。コリント人への手紙第1の10章1節から2節がこのように説明しています。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆雲の下におり、皆海を通ってきました。そして皆海と雲とでモーセにつくバプテスマを受け、イスラエルの子孫は紅海を渡っただけなのに、その渡ったことが洗礼だと言っています。イスラエルの民が紅海を渡る以前とその後の姿、外見は変わったことがないかもしれませんが、中身は全く違う存在になりました。以前彼らはエジプトの道、死の道を行きましたが、今はカナンに向かう道、命の道を歩む人になりました。今イエス様とシモンが会話する現場には2隻の船がいっぱいになるほどの魚があります。しかし誰も取った魚については話しません。魚は不要である、魚を取るなということではなく、その魚が私たちの人生の目的にはなれないことを意味するのです。この出来事があった後、シモン・ペテロはイエス様と同行した3年の間、魚ではなく人間を取り、人を永遠に救い出す方法を学ぶことになりました。ただ方法や技術ではなく、どのように人を愛し抱き許すべきかを学ぶようになりました。3年が過ぎた後、イエス様はご自分がおっしゃった通り十字架で死なれ、よみがえって弟子たちに二度お姿を現されたのにもかかわらず、彼らは復活されたイエス様を信じることができず、元の仕事である漁師の生活に戻りました。イエス様はペテロをはじめとする弟子たちを訪ねていき、彼らを回復させてくださいました。ペテロに3度、あなたは私を愛しますかと彼に言われました。その時、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと告白すると、イエス様は彼に3度、私の羊を養いなさいと言われました。イエス様がシモンを訪ねてこられ、3年の間共に歩まれた理由が、まさに彼を命を救う道に使わすためでした。愛する皆さん、神様に召された私たちの日常はどうでしょうか。オスカー・シンドラがつけていたバッジをつけることや、 彼が乗っていた車を手に入れるための生き方に近いですか？それとも一人でも多くの人を取る、人を助け、生かすシンドラーのリストを作ることに近い人生を歩んでいますか？またより多くの魚を、さらに大量を、大魚を釣り上げるために欲望の網を用意することに近い生き方をされていますか？それとも命を生かす命の通路になるため目を上げ、主を目的として生きていますか？イエス様がシモンに言われたように、私たち一人一人にもこう言われます。これからのうち、あなたは人間を取るようになるのです。お祈りいたしましょう。神様、私たちが主を信じ、主に従いますと言いながらも、私たちの生き方を正直に振り返ってみると、シンドラーのバチのような、シンドラーの車のようなものを手に入れるために余念がなかったことを告白します。それで私たちの信仰の長さは長く伸び、神様の御言葉に私たちの目が行った回数はますます増えたとしても、神様の御心に従うことと神様の御言葉の上に私たちの人生を立てることに程遠い人生を生きてきましたことを告白します。たとえ私たちがつけているバッジが銅から銀に、銀から金に変わり、自動車はますます大きくなっても、私たちの人生が命のつながりにならず、私たちの基盤が命を耕すことと程遠かったことを告白します。私たちの残りの人生が神様に向かって目を上げて、神様を目的にして生きるようにしてくださり、私たちの人生を通じて生命のリストが作成されるようにしてください。世の中はますます目に見えるもの、より大きく、より多いように見えるもの、よりよく見えるものを追い求める世俗的な価値観が主流ですが、私たちは人を取る命の通路となることをより尊いものと思い生きるようにしてください。神様、今週新しい政府が発足することになります。大統領をはじめ国政に参加する方々が、国民皆様の公僕として任務と義務に誠実でありますように。それで私たちの社会が常識的で合理的で公平になり、以前よりもっと清くなり、より寛容な社会になるようにしてください。何より弱い立場に置かれている、阻害されやすい人々と共に生きていく社会になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。